ヒューマンラボ。あらゆるジャンルの注目の人にインタビューしますヒューマンラボのコーナーです。今日は社会福祉法人熊本命の電話事務局担当の池田翔子さんにお越しいただきました。池田さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
まずはですね、熊本命の電話、お聞きの皆さんもこの命の電話というものが熊本にもあるというのは、はい、ご存知かと思うんですけれども、はい、どういった成り立ちでいつ頃スタートしたのかというところからまず紹介していただけますか。
はい、はい、1985年昭和60年なんですが、その時に開局しました日本で20番目のセンターで開局したんですね、ただ開局するまでにはですね、3年間ほどの準備期間がございました。はい、まず電話相談を受ける相談員の養成がとても重要なことですし、
は
い、でまず第一期生ですので、前例っていうかないわけですね、ですからそれを指導なさる先生方も大変ご苦労が多かったっていうふうな話は聞いております。
なるほどですね。
はい、で第1期生が88名でスタートしたんですね。それも命の電話は24時間眠らぬダイヤルですので、それを88名でずっと、受け続けてきたっていう歴史がございます。
ご存知と思いますけれども、そもそも、自殺防止を第一の使命ということで そこからスタートしてるんですよね。
そうです、
ね、
はい、自殺防止っていうのが、やはり今は皆さん自殺をなさる方のお気持ちを聞きましょうとかですね、うつの方の対応を大事にしましょうとかっていうのが一般的に語られるようになりましたけれども、その当時はタブーの部分だったんですね。ですから命の電話っていうものが始まって、それから少しずつ皆さんに周知されてきたかなっていう思いはちょっと手前勝手ですけど思っております。
そうですね、はい、ここ何年かですよね、行政でも力を入れるところが出てきたりとか。
そうですね、はい、
ですよね、全国的にも言われるようになったのはですね、
はい、
先に申し上げておきますが、熊本命の電話の相談電話番号は、熊本 096-353-4343、096-353-4343、こちらになっていますね。毎月10日には全国がつながるやつもあるんですね。
そうです、はい、これは厚生労働省のですね、支援事業の一つなんですけれども、フリーダイヤルで実施しています。これは全国 50のセンターが一つのラインでですね、自殺予防命の電話というのをやっています。
はい、
これはこの一つの電話番号で全国のセンターに空いてるところに入るように着信できるようにシステムが組まれております。
はい、
もう24時間電話が鳴りっぱなしっていう状況の一日でございます。
そうなんですね。はい、先ほどの、話にちょっと戻りますと、1982年に熊本はスタートしたわけですけれども、そんな中池田さんは平成5年から相談員を務めた。
そうです、はい、ね、もともと命の電話との関わりっていうのがですね、はい、熊本に作ろうっていう呼びかけで集まり始めた頃、場所とかなんかこう準備するですね、場所がなかったりしたもんですから、いろんなところをお借りしてその会議を重ねていったんですね。その中の一つが我が家だったもんですから、はい、ですからもう必然的に相談になるんだろうな、命の電話のことをお手伝いするんだろうなっていうのはありました。ただ子供がちょっと幼かったものですから、小学校に入ったら始めようかっていうことでですね、はい、それで相談員の勉強をして今活動しながら事務局のお手伝いもしながらというところで やっているんです。はい、
まあ、まあ傍らです。だからずっと立ち上げから見てこられたわけですね。
そうですね、はい。
で、あの池田さんご自身の準備も整ったところでというところですけども、はい、まあまあ、具体的な活動のちょっとお話をいろいろ聞いていきますけれども、はい、まあ、まずはやっぱりこう電話によるカウンセリングといいますか、お話を聞いていかれると
そうです
いうことになるわけですか。
はい、
はい、
まあ電話で聞くのが私たちの役目っていうのがありましてですね、
ええ、
まあ、そのために2年間の研修が必要なんですけれども、はい、なぜかと言いますと、やっぱりかけてこられる方はですね、まず孤独でおられるっていうこと、それから人生の危機に立ってですね、すごい迷いとか、もう命を絶とうまで思われる方っていうのがたくさんいらっしゃるんですね。まあ、そういった希望や気力をこう失いつつある方に、まあ、本当は良き隣人っていう言葉をよく私たちは使うんですが、その方の隣に座ってその方の気持ちを聞きましょうっていう活動なんですね。ですからドクターではありませんから治療もしませんし、指示指導っていうのもないんです。ただ聞くことによって、例えばコップの水がいっぱいになったらもう次に継ぎ足そうとしてもこぼれてしまいますね、
はい、
入れられない、うん、ですから私たちはそのコップの水を空っぽにする役目を担いましょうということで、まあ、どっぷりと受け止めてお話を気持ちを吐き出していただくっていう活動をやってるんですね。もう本当自殺予防っていうのが私たちの第一の使命っていうのを肝に銘じながら相談員は対応を続けています。
はい、そうですね、まあ、そういったのを学ぶためにも、まあ、研修の時間が必要と。そうです、はい、いうことですね。
そうなんですね。2年間っていうのはすごく長いと思うんですけど、うんうん、ただかけての方のいろんな苦しみっていうのはそう簡単には聞けないんですね。ただ私お話が好きだから聞きますよでは聞けないんです。私たちが喋ることはさほどありません。ですからかけてこられる方のお気持ちを、まあ、どこをポイントに聞くかっていうことですから、聞き方の勉強というふうに思っていただけるといいかと思うんですね。
なるほどですね。電話をかけて来られた方というのは、もう最初から実はもう死のうと思うんだけれどもということで、
はい、
かけて来られるんですか。
そういうお電話もあります。はい、死にたいんですっていうかけて来られる方もありますし、死にたいっていう言葉を発せられなくてもですね、もう消えてしまった方がいいかなとかですね、遠くに行った方がいいかなとかっていう言葉が出てくるんですね。まあ、そういう時も私たちはもう本当も気持ちの中はですね、もうひっくり返るようにドキドキしながらお気持ちをお聞きするんですね。はい、ですから死にたいっていう言葉のに変わるものっていうものも私たちは常にこうアンテナ張ってですね、感じ取るように、はい、そのために研修を一生懸命受けてますし、相談員をですね、相談員さんを養成する時もそういうところを分かっていただくようにと思ってやっております。
もうその信号を見逃さないように、はい、見逃さないようにっていうことなんですね。
そうですね、本当私たちもそうですけども、自分で気づかないうちに何かをこう発信してるって言ってヘルプ求めてるっていう時があると思うんですね、はいはい、そういうのを私たちはかけての方の顔が見えませんので、耳元で電話機で聞くっていう作業なんですね。ですからもう本当一本終わるたびにクタクタになるっていうのが、やっぱり決して楽なボランティアではないですね。はい、
24時間ですよね。
24時間でございます。
これだから夜の方もいらっしゃるわけですよね。
そうです、はい、
ボランティアでいらっしゃるということ、はい、夜なんて電話長くなったりしないんですか。
結構ございますね。長くかけて、やっぱりこう暗くなってくると私たちも寂しくなってくる、人恋しくなってくるっていうのがございますね、
はい、ありますね。
で特に心にちょっとこう なんていうんですか、病をお持ちの方っていうのは、うんうん、特にそれが強くなってこられるんです、うん、病院も閉まってくる、周りは暗くなってくるっていうと、うん、孤独感っていうのがすごく強くなってこられると、ちょっとしたこと、何でもないことが不安につながって、その不安がもっと膨らんで膨らんで膨らんでっていうのがあるんですね、うん、からそういうお気持ちを抱えたまま眠れないっていうことで、うん、お電話を頂戴しますね。
なるほどですね、はい、まあこれは一件何分ってもちろん決まってるわけじゃないんでしょうけども、はい、池田さんご自身で一番長くお話したなっていうのはどれぐらいの時間があるんですか？
そうですね、私は3時間ちょっと受けた電話がありましたね、うん、途中でこう寝てしまわれたのでですね、
はい、
だからまあそれが正解良かったのかどうかわからないんですけれども、とても孤独な方でですね、うん、家族からもこうよそに出されて一人で生活をしなければいけないっていうような方からのお電話だったんですけど、もうとにかく家族のぬくもりを求めておられてですね、で泣きながらだったので、そう会話はなかったんですが、とにかく泣きながらでずっとお話をこう聞いてるうちに、こう眠るために少しいつもの薬を飲みたいって言われたので、じゃあどうぞお飲みくださいっていうことで、それからこうしばらくしてたら電話が寝息が聞こえてきたもんですから、まあ、一緒に入っていた相談員さんと、ね、大丈夫ね、もう眠られたね、もう大丈夫だねって言って切ったのが3時間ちょっとかかった後だったですね。
なるほどですね。同じ方が何回もということもあるわけです
ね。そうですね、うん、同じ方が相談員にとってちょっと困ったお電話もございますね、相談員をちょっとこう困らせてやろうみたいな方もいらっしゃるんですが、まあ、そういう方もそれこそ背景を考えると、うん、相談員にしかそういうことが言えないんだろうなっていうことがあります。ただ女性をこう相手にしたようなですねお電話だと、もう丁寧にお断りさせていただくってこともあります、うん、はい。
まあ、今長いその一番長かったというお話を聞きましたけれども、ね、印象的なやつとかもあると思いますが、池田さんが一番こう思い出に残る印象深いやつというのはどういった方からのお電話ですか？
ですね、これは私が相談員になりたての頃だったんですけれども、はい、本当小学校の低学年の子供からですね、
ええ、
おばちゃん明日遠足だけど晴れるかなっていう電話をいただいたんです。
子供から、
はいはい、でそれは何でもない相談とも言えない電話なんですけれども、うんうん、本当その子供が置かれた状況っていうのを思って、うん、もう胸が締め付けられるようないたたまれないような思いをしたことがあります。やはり夕方 の暗くなってきて、普通でしたら家族と一緒に食卓を囲みながらっていう時間だったんですね。で遠足っていうと明日おやつ何持っていこうかとか、うん、どんなお弁当かなとかですね、うん、誰と食べようかとかって、もう子どもの心はルンルンのはずなんですけれども、はいはい、電話かけてきて明日晴れるかなって言った時のその子どもの状況をですね考えると、うん、おそらくまあお父さんお母さんがおられるかどうかわからないんですけれども、誰もいない部屋でそういうことどうでもよかったと思うんです、うんうん、すっごくでも寂しかったんだろうなっていうですね、その子の背景を考えた時にですね、ですから私にとって相談員になってすごくこれが一番心に残った電話でした。だからそれからやはりかけてこられる方の背景っていうものを考えるきっかけになった電話だったなと思うんです、うん、一生やはり忘れられない電話かなと思います。
なんてことない一言ですけどね。
そうですね、
そのやはりそのかけてる状況をね考えるとそういうことですよね。
そうですね、はい、
まあ、本当一言の重さみたいなものをちょっとすごく感じるんですけれども、はい、まあ、こういうですね熊本命の電話、たくさんいろんな、まあ、その自殺をしたいとか死にたいとか、まあ、それ以外のそういういろんなことをね、お電話かけてこられるんです、
はい、
で、このお手伝いをしたい、
はい、
要は、まあ、池田さんたちと一緒にこの命の電話をやりたいと、はい、いう方々、これはどうしたらよろしいんですか。
はい、今年はもう始まったんですが、はい、毎年5月からですね、約11ヶ月間の講座がございます。これは先ほど申し上げましたように、お話を聞くための研修なんですね、うん、ですから、いろんな座学もありますし、それからロールプレイということで、応答の研修をですね、こうさせていただいたりとか、はい、それこそアンテナをどういうふうにして貼るかとかですね、そういったところのですね、研修を約11ヶ月間やっていただくんです、
はい、
でその後に今度は実際に電話に担当をついていただいて、今度は応答の訓練を今度は専門のスーパーバイザーについて研修いたします。ですから結構厳しいんですね。なんであなたはそこでそういうふうに思ったんでしょうかねとか、そこにあなたのこの気持ちが入っていませんかとかですね、相手の話を聞くことであって私たちの気持ちを話すところではないんですけども、もう一番陥りやすいのが、どうしたらいいでしょうって言われると、はい、お待たせしましたみたいになってですね、なんとかしてあげたいっていう気持ちが出てくるんですけども、それは私のことであって、かけ手にとっていいことかどうかってことをまず考えなければいけないんですね。
なるほど、
はい、ですからそういう時の対応の仕方とかですね、どこをポイントに聞くかとかですね、そういうのをまた1年間かけてみっちりと相談員になるためのですね、研修をさせていただきます。
なるほどですね、
はい、
ぜひですね、皆さん、まあ、今年はちょっともう始まっちゃってるんですけれども、はい、やってみたいなという方はお問い合わせをいただきたいと思います、はい、事務局の方の番号を紹介しますね。事務局の方は 096-354-4343 354-4343 です、相談電話の方は 353-4343 というふうになっておりますので、はい、お間違いのないようにおかけいただきたいと思います、はい。いや、池田さん、これからもうたくさんの方の、まあ、命を救ったりというか、もういい聞き役でいてくださいね。
そうですね、はい、はい、それに徹したいなっていうふうに思っています。
はい、ということで今日は、社会福祉法人熊本命の電話事務局担当の池田翔子さんにお越しいただきました。池田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
以上、ヒューマンラボでした。